京都に来てるんですけども、Ruby 会議というね、イベントに参加してまして、まあ、毎年こういうカンファレンス参加した時は、スピーカーの方とかに話を聞いてるんですが、今回もそういう感じで、ゲストをお呼びしております。笹田さんですね。
はい、笹田です。よろしくお願いします。Ruby の開発をしておりまして、Heroku という会社に所属しながらフルタイムで、Ruby の開発をしています。
はい。あともう一人。
はい、松本です。笹田さんの保護者という感じで。
お願いします。松本さんでも、この間出ていただいた時は、笹田さんの上司ではないっていうふうにはおっしゃってましたけどね。
上司、職制上の上司ではないですね。
心の上司ということで。
そうなの？心の上司。
そういうことだそうです。笹田さんは初日の午後に発表されていて、松本さんもね、朝キーノートされてましたけども、内容的にちょっと笹田さんの発表はかなり目新しいというか、画期的な感じだったので、ちょっともうちょっと深くお話を聞きたいなと思って、その辺を聞ければなと思ってます。その辺から、とりあえず、バックグラウンドとなるところあたりから話してもらえればなと思うんですけども。
はい。スレッドって難しいですよねっていうのがずっとありまして、私、実は学生時代の頃からずっとスレッドに関する研究をしてきました。だから、スレッドをどう実装するかみたいな話をずっとしてきたんですね。で、実は昔 Ruby にもスレッドを並列に動かすみたいな仕組みを入れたことがあるんですけども、やってみるとこれはやっぱしんどい。いろんな意味でしんどいと思っていて、一つは、Ruby プログラムをスレッドで作ると、すでに JRuby などを使ってスレッドを並列に動かして、プログラムを作ってらっしゃる方たくさんいらっしゃいますけども、それを適切にちゃんと作るのは、しんどい。いわゆる、データレースだとか、レースコンディションだとかっていう難しい問題はたくさん出てきますし、デトロックとか、並行制御にまつわる、難しい話、いろんな難しい話があると。で、こういうのを、なんというか、ハッピーハッキングというか、楽しくプログラミングしようっていう、Ruby のポリシーみたいなところがちょっと違うんじゃないかなというのを、ずっとスレッドやってきながら思ってまして、で、ずっとスレッド以外で何かないかなっていうのを考えていました。で、もう一つの側面は、スレッドをちゃんと使えるようにするためには、Ruby の処理系をきちんと、並列に動くようにしなきゃいけない。もちろんしなきゃいけなくて、で、CRuby、我々が作っている、MRI、CRuby っていう処理系は、絶対にバグじゃないですね。セグメンテーションホールドとか起こしちゃいけないっていうのが、ポリシーとしてあります。もちろんバグで落ちることもあるんですけども、それは良くないことなので、それはあれば頑張って直しますと。で、並列制御をちゃんとやろうと、処理系の中でやろうとすると、そういうバグが起きやすくなってしまうっていうのがあって、それを、じゃあ、絶対に起こさないようにしようとすると、逆に、ロックたくさんかけなきゃいけないとか、そういうのがあって、非常に大きなオーバーヘッドになってしまうと。なので、性能面と実際にそれが安心して使えるものになるかっていう、その二つの側面から、処理系作るのがすごくしんどくなって、というので、スレッド、マルチスレッドを並列に動かすみたいなアプローチだと、誰も幸せにならないんじゃないかなというのがあって、別のアプローチをずっと考えていたというところです。
はい。整理するとその Ruby の2系、今の系っていうのは、スレッドを複数作ってデータを操作しようとすると、それが安全にできるように、データの更新するときはロックをかけて、他のスレッドから更新できないようにな
るっていう。Ruby の、Ruby の2系に関しては、そもそもスレッドが並列に動かないようにしているので、はい、いわゆる、データレースみたいなものが C のレベルで起こらないようにはなっています。Ruby の下のレベルでは起きないようになっています。ただし、やっぱり、スレッドで平行には動くので、切り替えながら動くので、Ruby レベルでのロックが必要にはなります。が、それを完全に並列にやっている JRuby よりは問題が起こりづらくはなっているという状況です。
JRuby の方はそれを並列にしながらでも実装できているっていうのはどういうところが違うんですか？はい、
いろいろきちんとしたロックを入れてるっていうのがあって、Java はまあ昔から、1995年から、まあスレッドを、活用するような形でプログラムがあって、で、たくさん痛い思いをしてきて、で、その上で、たくさんの、並行制御のプリミティブを、いろんなものが考えられてきて導入されていると。なので、まあ、Ruby、Java で処理系を書くのと C で処理系を書くのでは、やっぱり、その辺が、経験が違うっていうのと、あとは、実際に、JRuby で何かまずいことが行うと、それが、Java のエクセプションに落ちてしまうっていうのがあります。つまり、C で言うと、まあ、セグメンテーションフォルトみたいなことが起こっている。ただ、Java の例外なんで、まだマシだって言い方はできるとは思うんですけども、なんかそういう感じで、まずいことはやっぱり起こるような状態になっていて、それを避けるためには Ruby プログラマーがちゃんとプログラム書かなきゃいけないという状況になっているということですね。
つまりそのプログラマーがも、ね、スレッドセーフになるように苦労していかないといけないっていう方向性。
はい、そうです。
それはその Ruby のなんていうか、ポリシーっていうか、心情としてはちょっと違うんじゃないかっていう。
そうですね。まあ、個人的な意見ですけども、まあ、少なくとも私はやりたくないなと。
もうちょっと楽にさせてあげたいよね。
今、松本さんもそういう同じような意見ですか？
うん。好みとしてやっぱり、こう、抽象度が高くて楽なプログラミングっていうのが、Ruby の方針だと思うので、まあ、スレッドみたいなコンカレンシットプログラミング書くときも、こう、あまり細かいことには気にしなくてもちゃんと動くっていうふうになってくれるといいよねっていうのは。
それがその、まあ、先ほど、C Ruby の場合は、そもそもスレッドが並行、同時に動くことはないっていうのが、はい、一般的には、ジャイアントインタープリターロックとか、
そうですね。はい。
バリアブルロックとか、はい。って言われているもの、
はい。
ですよね、はい。はい。で、それを、どうにかしようというか、
はい。
変えたいという要望は、まあ、いろんなところからあって、
はい。まあ、一番多くある要求は、もうそのジャイアントロックを外して、スレッドを並列に動かせっていうのが、やっぱりもう10年ぐらいずっと来てて、うん、まあ、そりゃそうだなと思うんですけども、でも、それを許してしまって、じゃあみんな Ruby のプログラムをスレッドで並列に動かすように書き直そうって言い出したら、きっと、なんかこう、みんながしんどくなるから嫌だなという。
うん、それは実際、例えば、バグトラッカーとかメーリングリストとか、カンファレンスの質問とかでもよく、
はい。
そういうオプションを実装してくれとか、
そうですね。
設定で外せるように しろとかありますよね、話は。
はい、ありました。
それに対しては、そう、まあ、やってもいいけど、やったらどうなるか分かんないよっていう、そういう感じの返事で。
かたくなに、それは、原理主義的にスレッドプログラムが難しいから、やめた方がいいと思って言い続けてきたんですけれども、そろそろ、なんというか、まあ、並列処理しないと、まあ、今8コアとか普通じゃないですか。
うん、
そういう環境でやっぱり並列で動かないのはどうよっていうのは全くその通りだと思うので、そのためにも、まあ、スレッドがダメだったら何か別のものをちゃんと用意しなきゃなっていうのはあって、で、実は10年ぐらい前からそれこそ、別の方法を模索してきてたんですけども、なかなか、うまい方法が、まとまらなくて、今回、まあ、一つの提案として、まとめたっていうのが、Ruby 会議の初日に発表させてもらった、
はい。
ギルドっていう仕組みになります。
はい。じゃあ、その話を、早速、したいんですけども。
はい。スレッドの場合は、同時に、複数のスレッドが共有する、変更可能なオブジェクトに対して、リードライトを一緒にしてしまって、それでデータレースとかレースコンディションとかが起こるっていうのが、まあ一つの典型的な問題パターンなので、じゃあ、そもそも並列、その並列実行する何かが書き込み可能なオブジェクトを共有しないようにすればいいんじゃないかっていうのが、アイディアですね。で、すでにそういう風にするためのプログラミング言語っていうのはいくつかあって、いわゆるアーランとかエリクサーとか、そういう、絶対に共有するオブジェクトを許さないっていう、そういう、まあ、ある意味一番過激な方向から、クロージャーみたいに、クロージャーってJava の VM の上で動く言語ですけども、基本的には、変更可能なオブジェクトは許さないんだけれども、変更可能なオブジェクトをスレッド間で共有するときには、何か特殊な方法を使って、やる。具体的には、ソフトウェアトランザクショナルメモリーとか、そういうものを使って、やってくださいと。それを使っている限りは、先ほど言ったようなスレッドの難しい問題は出てこないのでっていう、まあ、そういうアプローチがあって、で、その辺を、Ruby、取り入れようとしたのが、 ギルドっていう仕組みになっています。で、キーアイディアとしては、ギルドっていうのは複数作れて、それらのギルドの上で走るスレッドっていうのは、違うギルドに所属しているスレッドだったら、並列に走らせられるんですけれども、共有するオブジェクトっていうのは、ギルド間では共有することができずに、ただ一つのギルドが、ある共有するオブジェクトは、ある一つのギルドにしか所属できないというふうにしています。というふうな、ものを作りましたというところですね。
はい。
で、コミュニケーションするときには、ギルド間でのコミュニケーションはコピーか、もしくはそのオブジェクトの所属を変える。このギルドに所属していたオブジェクトだったんだけども、次はこっちのギルドで使うからって言って、所属を変えて、まあ、我々は移籍トランスファーメンバーシップっていうふうな言い方をしてますけども、そういうふうに操作をすることで、コミュニケーションを取っていくことができると。まあ、そういうモデルですね。
このギルドっていうのは複数あって、その、もしそのデータを共有する必要がなければ完全に並列に動かすことができるっていう、
はい、はい、おっしゃる通りです。
そうですよね。このアイデアっていうのはどういうところから出てきたものなんですかね。名前とかも含めて。
まあ、アイデア自体はあのメッセージパッシングの仕組みで、まあ、先ほどの名前出てきたアーランとかエリクサーとかそういうところでよく言われている、まあ、こういうふうにするといいよねっていうプラクティスを持ってきたっていうものになります。で、まあ、ただ Ruby の場合、まあ、今からオブジェクトを絶対変更するなって言っても、それ互換性が完全に破壊するので、
はい、
互換性を持ちながら、まあ、うまいこと、まとめられないかなと思って、ギルドというふうにしました。で、名前に関してなんですけれども、まあ、建前上というか、一番通りがいい言い方が、オブジェクトが何かに所属するっていうのを言いたくて、まあ、そこに、集まりみたいなのが言いたかった、名前を付けたかったっていうことですね。で、まあ、なんていうか、ラノベとか読んでる人は、人なので、まあ、ギルドとか言うと冒険者が集まってるイメージがあったので、まあ、それから付けたというところです。
ああ、パーティーを組む。
そうですね。はい。
感じですよね。
はい。だから、例えば、複数のオブジェクトがギルドに所属していて、で、あるオブジェクトたちが、まあ、まとまって何かするっていう、クエストを行うっていうのが、こう、スレッドだみたいな、そんな
。そんなバックグラウンドが。
はい。
あ、なんかドラクエみたいになってきたぞ。
で、もともと、実は名前については、アイデア自体はもう何年か前からあったんですけど、名前が決まらなくてなかなか提案できなかったっていうのがあって、うん、で、名前をずっと考えていて、スレッドっていうのはやっぱり糸っていうのがもともとあったんで、で、それをさらになんか、ユーザーレベルでか、完全に管理できるものとして、ファイバーっていう、もっと細いっていう糸みたいなのがあったんで、その並びで、じゃあ糸っぽい名前どうかなとかずっと考えてて、で、じゃあ、ストリングかな、あ、ストリングでも使ってる。
ストリングダメだ。
ストリングはすごいですね。
とか、まあ、糸をまとめてロープだとか、あ、でもロープってストリングのデータ構造として知られてるなとか、まあ、いろんな、右翼曲数があって、で、あとは松本さんからバースっていう名前を提案してもらっていて、で、バースっていう名前は、ユニバースとかマルチバースって言って、あ、すごいかっこいいと思って見てみたんですけれども、ジェムを調べてみると、バースジェムっていうのがあって、トップレベルにバースって使ってたんですよね、
うん、
で聖書とかでこう節っていう一部だけある章の下にあるのが節なんですけど、あれがバースっていうんですよね。でそのここだけ引用してっていう、そう聖書を引用する Ruby ジェムズがあって、それこうオブジェクト構造バースっていうオブジェクト構造とちゃんと定義されてて、ああ、まあそうだよねとか言って、あと歌詞の1番2番もバースですよね、
はいはい、
であの辺で使ってるケースがいくつか見つかってね、えこう Ruby3 になったらバースっていうデータ構造我々が提供するからお前どけっていうわけにもなかなかいかないなって、
まあ、交渉次第だと思いますけど、まあ、でもなかなか言わなければね、言わない方がいいかなと。でも
言わずに済めばそっちの方がいいよね。
で、ギルドはまだ取られてない。
まだなかった。
うん、
ので、ギルドジェムって作って急いで。
あ、もう予約しとこうっていう。
予約しとこう。
確かにでも、あれですね、言語自体に新しい機能を導入するときに、既存のジェムとかと名前が衝突する可能性があるっていうのは結構落とし穴っぽい。
なるべく、まあ、例えばキーワードを入れるときには被らないような名前にしなきゃいけないですけども、だいぶ歴史長いから難しいですよね。
もうなんか変なの、なんか予約号に使えそうなやつってみんな変数名とかメソッド名とか使われてることが多くて、で、どうしたもんだかみたいなのはよくありますよね。
まあ、ギルドに関しては予約号ではないんですけど、まあ、似たようなものという、うん、 いわゆる言語提供、言語が提供するプリミティブの名前になるので、まあ、なるべく既存のものとは被らないものっていうので。で、あともう一つの、先行点が、t で始まったりすると、スレッドと分かりづらくなるので、変数名 t1 とか付けられないので、今、まだ g で始まる何かって、これに関する何かってのはないので、こういうふうな名前でいいかなというふうにしました。ま
あ、松本さんの、変数名は1文字ルールにもね。
だいぶ皆さん影響を受けて。
ありますよね。うん。新しくギルドっていうのを作るというのは、その、既存のスレッドを使ったプログラムは、今までと同様に動かなきゃいけないっていう制約はあるわけですよね。
はい。導入しても、これまでのプログラムは、まあ、なるべく変えないようにしたいとは思っています。はい、コンパチビリティ変えちゃうと、壊しちゃうと、まあ、いろいろ問題ですので。
うん。
全く新しい言語を作るんだったら、またちょっと違うアプローチもできたろうけど、Ruby の場合は20年以上の歴史があるので、そこで、まあ、なんだっけ、タイプを足す、タイプチェックを足すみたいな話をしたときも、まあ、既存のものを全部捨ててもよかったらもうちょっと楽にはできるんだよねっていうのはあるような気がしますね。まあ、その歴史がある中に資産の蓄積もある中で、どうやって新しいものを入れていくか、どうやって、より広い問題を解決していくかっていうのは、まあ、言語を提供する側の我々の悩ましいところで。
そうですね。松本さん、それこそ言語のデザイナーなので、いかに、これまでとあまり変えずに、言語、新しい機能を提供していくかっていうのは重要で、さらに、こっち側、私とかは、すでに何十万行の Ruby インタープリターがあるので、そこに、まあ、うまいこと載せないといけないっていうところ、まあ、その二つが、コンパチビリティというか、ありますね。なので、今回提案したのは、実はもう一つ側面があって、C Ruby の既存のコードをなるべく壊さないで導入することができる方法という意味にもあります。
うん。まあ、例えばこれが Ruby 3で実装されるとしても、Ruby 2で書いたスレッドのコードはそのまま動かなきゃいけないし、
はい、
新しい仕組みはだからオプトインみたいな感じで、例えば今日現在スレッドを全くデータを共有せずに、使っている人は、まあ、うまくいけばスレッドニューって書いてるのを、まあ、ギルドニューなり何なりに書き換えれば、そのまま、ロックせずに動く。
はい。おっしゃる通りだと思います。
感じですね、余地はある。
余地はある。
どこまで API が近いかどうか分かんないけどね、まだ現時点では。
うん、あと、細かいところはやっぱりちょっと変わりそうなので、メインギルドって言って、起動した時にできるギルドは、これまでと全く変わらないようになるべく作ろうと思ってますけれども、じゃあ、新しいギルドの中では、例えば、その中で、グローバル変数がどうだとか、そういう、これまで共有していたものが、そうはできないので、そこら辺は変わってくるというところですね。だから、ギルドを一切使わないプログラムに関しては、これまでと変わらない。で、ギルドを使う、プログラムに関しては、これからちょっと注意して書かなきゃいけないことが増えるというところはあると思います。
まあ、それにしても、その新しいものなんで、今書いてるコードを新しくバージョンアップした時に注意するというよりは、じゃあギルドをちょっと勉強してみようっていう時に最初にちょっと学ぶことがあるよっていう、そういう、ね。
おっしゃる通りです。
はい。その、先ほどオーナーシップっていう話が出て、ちょっと僕が聞いた時に完全には理解できなかったんですけども、オブジェクトとか変数を作るとそれがそのあるギルドに所属する、
はいはいはい、
わけですよね、
はい、
それはそのいつ誰が決定するものなんですか？
オブジェクトを作った時にそのオブジェクトが、そのオブジェクトを作ったスレッドが所属しているギルドに所属することになります、
はい、なのでそれは実行時に決まる、
ね、はい、おっしゃる通りです、
はい、オーナーシップの話が出たときに、やっぱりその最近の言語で言うと、例えばラストとか、はい、まあそういったオーナーシップの仕組みがあると思うんですよね。ただラストとかの場合は結構性的な言語なので、オーナーシップが移ってないのに、先行とかしようとすると、コンパイルタイムにまあ教えてくれると思うんですよ。それがその動的に決まるのだと、まあ、そういう恩恵はまだ性的には決められないなっていうのはちょっと思ったんですけども。
はい。なので、性的には決められないので、動的言語の中でいかにそういう所有権なり、所属なりを表現するかっていうのが考えどころでした。
うん、
で、実はこのギルドの研究というか、まあ、考えっていうのは、 いろいろと変遷してまして、最終的にまとまったのが実は1週間ぐらい前、1週間、2週間ぐらい前ではあったんですけれども、最初はまさに、オーナーシップ、各言語、ごめんなさい、各オブジェクトが、どのギルドに所属しているかっていう情報を書き込んで、で、例えばメソッドディスパッチの時に毎回それをチェックするような、プログラムはどうかな、そういう方法はどうかなと思っていました。で、それはまさにラストがやっている、ものを動的にチェックするっていう考え方だと思います。で、実際にそれをやってみるとですね、二つ問題があって、一つは、ま、性能が1割、2割遅くなってしまう。今回の場合、今の話だと、メソッドディスパッチするときのセルフのチェックと、あとパラメータのチェックが必要になるので、それぞれのオーナーシップのチェックをするっていうのは、まあ、オーバーヘッドになる。ただ、並列化するんだったら1割、2割遅くなってもいいよねっていう考え方もあったので、実はそこはそんなに気にしてなかったんですけども、実は、Ruby 会議で発表するのはそっちでやろうと思ってたんですけども、発表資料を作ろうと思って一生懸命考えてたら、いろいろ抜け穴が見つかっちゃって、これは解決できないなっていうのが、こう、うっかり見つかってしまってですね。じゃあ、それを作ってここに持ってきて、ほらすごいだろうって言おうと思ったんですけど、まあできないことが、まあ、8月中に分かってしまって、どうしようと思って。で、いろいろ考えた結果、現在の形に落ち着いたというところですね。で、オーナーシップっていうことじゃなくて、所属っていう、まああまり、話は変わらないかな。毎回チェックするんじゃなくて、もう完全にオブジェクトというかオブジェクトのヘッダーをコピーしちゃおうっていう風な方法に変えようと思いまして、まあそれだったらもう完全に穴がなく作れるなっていうところまで設計ができたので、こういう風な形で提案しました。
だから結局移籍をするっていうのは、今のオブジェクトを消しちゃって、もうボイドにしちゃって、で、向こう側にこう同じオブジェクトを作るみたいな感じになるんですよね。
はい。参照はだから、もう移籍しちゃったから、それは何でもないオブジェクトに対して、その元のギルドからは参照が残っている。
はい、
で、新しい、送った先のギルドでは、実は新しいオブジェクトを作っといて、そいつをチェックしているということですね。で、それだと、まあ、そのまんまコピーと変わんないじゃないかっていう話なんですけれども、コピーとは若干違って、何かというと、例えば、そのオブジェクトがなんか大きなデータ、例えば文字列の、実体ですね。そのオブジェクトの実体は、そのまんま、何もしなくてよくて、ただ単にそのオブジェクトのヘッダーからそのオブジェクトの、文字列の実体へのポインターを差し替えるみたいな、そういう操作だけでできるっていうのが、まあ、若干の性能向上の理由ということですね。
コピーではなくて、そうしたの方が性能が良くなるから。
そうですね。うん、はい。まあ、オブジェクト1個2個作るぐらいだったら、全部のメソッド呼び出しでチェックするよりは楽だろうっていう、まあ、そういう考え方です。うん、まあ、あと穴もないですし。
これ実際にその、繰り返しかもしれないんですけど、古いギルドの方で、まあ、参照はできたとしても、また書き換えるようなライト系のメソッドを投げると、はい、実行時に落ちるランタイムエラーになる。
そうですね。はい。転送しちゃったものを触ったよってエラーが出ます。
はい。
だからそれはライトだけではなくてリードも同じになります。うん、
それは、今の実装で、例えば、ジルを外してやろうとすると、できるけど、それが正しい挙動かどうか分かんないのと比べると、実行時に落ちる分、そういうことは、今やろうとしてることは危険ですよっていうのが分かるから、
そうですね。
そこが、良くなった点ということですよね。
はい、おっしゃる通りです。
はい。分かりました。
なんか、転送の方法が、スレッドだと、もう、いろんな方法があって、もう、うん、プログラマーが把握できないぐらいあるんですよね。
まあ、組み込みでもミューテックスとかな、Q とかチャンネルとか、は
い。で、それを使ってくれればいいんですけど、うん、それを使わずに、まあ、さっきグローバル変数の話をしたんですけども、グローバル変数にうっかり入れて、別のスレッドがそれを取り出しちゃったとか、クラス変数にうっかり入れて取り出しちゃったとか、あるオブジェクトのインスタンス変数の中に紛れ込んで別のスレッドが触っちゃったとかっていうのを、プログラマーが全て正確に把握できるかって言うとできないと思ったんですね。うん、で、ギルの場合はその転送路、オブジェクトの受け渡し方をある一つに制限することによって、まあ、何か起こってもそこだけ調べればいいとか、そういう状態にしたということですね。
その転送するための特別な方法を用意してあるから、はい、そこ、何かトランスファーで問題があればそこを見ればいいっていう。
そうですね。
チャンネルっていう名前はまあ、Go とかでよく使われているんで、
あれですけど。まあ、もともと、 まあ、昔からこういう並行処理の話ではチャンネルっていう言葉が出てきたんで、まあ、それをそのまま使ってるというところです。
ポータル。
まあ、マルチバースだったらそれでもよかったですよね。
なんかギルド間のこうメンバーのトレードみたいなイメージがあるんで、そうですね、そういう、はい、そういうかっこいい用語がもしあればね。
いいですね、
と思ったんですけど、
何かおしゃれな言葉が。でもそもそもまあギルドってあんまり松本さん最初好きじゃなかったですよね。
うん、いや今でもすごい好きってわけではないんだけど、でもなんかメンバーシップの説明を聞いた後は納得はできたよね。こうやっぱり最初ギルドっていう単語聞いた時は、まあ、ファイバーがあってスレッドがあってそのなんか紐っぽいものが期待するのででギルドは、まあ、違うよねっていう風なイメージあったんだけど、まあそうじゃない、実行じゃなくてメンバーシップの入れ物だっていう言われ方をすると、まあそういうギルドでも、まあ納得感はあるよね。だからこのコンピューターサイエンスで、そのすでに概念が発表されてたりするようなものってのは、あ、じゃあスレッドならスレッドっていう単語をそのまま使えばいいんだねっていう風になるんだけど、これは、まあかつてないものだから、全く新しいものを考えなくちゃいけなくて、その分だいぶ辛いですよね。
そうですね。似たようなものっていうのはいくつかもちろんあって、例えば、まあ、何度も繰り返しになりますが、アーラン、エリクサに関しては、プロセスという言葉を使ってるんですね。
あれはひどいよね。
まあ、我々は使えないですよね。そのプロセスっていう言葉を。
それはダメだよ。
うん。
とか、ラケットっていうスキームから、派生したプログラミング言語には、プレースっていう言葉があります。で、プレースっていうのは、まあ、完全にインタープリターを分けてしまって、その上でいろいろ実行するとか、あと我々のその昔の研究で、まあ、まさに10年前ぐらいにやっていた研究で、VM を複数立ち上げて、同じようなことをするっていう仕組みを考えてたんですけども、まあ、その時には VM を立ち上げる。っていう、その時だったら、それ、VM だったらそれはそれでよかったんですけど、今回、VM っていうには、結構共有するものが大きいんですよね。うん、例えば、クラスの定義とか、モジュールの定義とかっていうのは共有します。各ギルドから。だから、そういう、なんていうか、全部分けちゃうっていう世界と、全部共有しちゃう世界っていうのの、まあ、ちょっと中間というか、間を取ったっていうものなので、そういうのはちょっと探して、あんまり見つからなかったので、今回、新しい、名前を探したというのがギルドにした経緯ですね、
はい、
もしかしたらあるかもしれないんですけど探し方が甘くて、
まあ松本さんとよく話していると出ますけども、何かいいアイデアはあるけど名前が決まらなくて実装できないとか、
そういうの、これなんかまさに名前が決まらなくて何年も放置されてたよね。アイデアそのものは悪くないという話だったのに、
まあ、はい、名前が決められたのでやっと実装をちょっと始めて評価まで間に合わせました。
うん、昨日でも確かザックかなんかと話してて、ギルドの発音が結構日本人の英語では難しいんじゃないかっていう話をしてました。
あと海外の人がギルドっていうと、なんか ギル、ジャイアントインタープリタロックに聞こえちゃって、そうそうそう、どっちの話かなっていう。
D がサイレントみたいになるからね。
そう、日本語だとギルドっていうね、カタカナ3文字みたいですけど、英語だとそのね、GIL と、区別がつきにくい、特にその同じコンテキストで出てくるじゃないですか、発表するとき。だからそれが結構紛らしいかもしれないなと思いましたね。
まさに質疑応答で、今回英語でちょっと喋ったら質問も英語でいただいたんですけども、分かんなくて
どっち、それギルのことかギルドかどっちかっていう、
まあ多分これはギルドだろうと思ってとかやってました。はい、
ヒアリング力が試されるね
だからもっとおしゃれな名前があれば変わる可能性は十分にあると思います。
うん、まあ、その先ほどね、一週間前にこう問題が分かってって話、まあ、まさにカンファレンスドリブン開発みたいな。
イベントドリブンデベロップメント。
はい、普段は佐田さんはそういう感じですか？
そういうことも、多いです。はい。
まあ、クリスマスに向けてリリースするっていうのもそうですし、カンファレンスに向けて何か発表したいから開発するっていう、まあ、そういうモチベーションが大事ですよね。
はい。
スライドを見てたら、でもギルドの引数にコードを渡す部分が、
はい。
文字列で渡しているように見えたんですけど、それはそういう設計なんですか？
現状、とりあえずそれにしているというところで、多分、それは変わります。変わりますが、どう変えるかっていうのは、いくつか、選択肢があるので、それはこれから検討ということになります。なんでかっていうと、 まあ、スレッドだとブロックで渡しますけども、ブロックってそのブロックの外側の変数を共有できちゃうんですよね。そうすると、複数のギルドがその変数に入っている何かを共有することになっちゃって、で、それが共有オブジェクトだと、まあ、まずいことになると。なので、いくつか選択肢があります。一つが、まあ、文字列だと、もうプログラムを送るっていう意味になるので、トップレベルで実行するようなイメージでいいので、特に問題はないけれども、エディターのハイライトが使えないとか、そういう問題があるので、まあ、あまり良くない最低ラインですね。で、そうではなくて、例えば、ブロックオブジェクトを作って、そのブロックオブジェクトをその環境からして全部コピーしてしまうっていうのが一つのアイディアです。それから、あとは、その上の環境、そのブロックの外側の環境をコピーしな、参照できないような、外側の変数が見えないようなブロックの新しい書き方を、文法で提供するっていうのが一つの方法だと思います。例えば、こう、do にびっくりつけるとか。
いや
冗談です。すいません。
いや、でもなんか最初見たときはそうなるのかなっていうなんか自然な考え方な気もするんですけどね。
まあ、なんか新しい文法を対応するっていうのは全然こう構わないんだけど、そこにはちょっと美的センスみたいなものを要求したい。
うん、まあ、記号が増えたりするとちょっとね、カオス感が出てきますからね。はい、うん。いろいろベンチマークっていうかプロファイルとかも公開されてましたけども、具体的にその成果っていうかどれぐらい早くなりますよとか遅くなりますよとかそういうのはどういう感じなんですか？
はい、いわゆるマルチスレッドプログラムと共有オブジェクトがなければほぼ変わらない性能にはなると思っています。だから例えば各ギルドがそれぞれ独立する仕事、まあ、例ではフィボナッチ数列を求める、フィボナッチ数を求めるみたいな、ものでしたけども、そういう、勝手に各ギルドでやればいいものに関しては、ちゃんと並列度がちゃんと出るというものですね。で、通信が入った時にどれくらい遅くなるかなんですけれども、遺跡に関しても、ムーブに関しても、コピーに関しても、まあ、例えば大きな配列を渡した時には、その要素をすべて見なきゃいけないっていうのは問題としてあるので、そういうのだと、すごく遅くなるというのが現状の結果です。なので、まあ、それを何とかするために、どういう、方法があるかなっていうのは検討しているところです。
その、あれですよね、オブジェクトを渡したりとか、このオブジェクトはイミュータブルですっていうのを宣言する方法が今組み込みだとない
ないですね。はい。なので例えば一回その子供がも含めて全てフリーズされていますよっていうことが分かれば、その一番上をもこれからそのオブジェクトは一生全てがイミュータブルだってことは分かるので、そこにフラグを立てるとかそういうことはできるかなと思っています。なので、そういうふうにイミュータブルにするっていうのが一つと、それから、まあ、先ほどの、特殊なデータ構造を提供するって話だったんですけども、STM とかで、ソフトウェアトランザクションメモリ的な考え方で、必ず同期的なアクセスしかできないようなオブジェクトでしたら、まあ、共有しても問題ないので、そういうものを、まあ、しょうがないときは使ってくださいとか、あとは単純な話だと、配列に必ずイミュータブルなものしか入らないよっていう制限のある、先ほどのイミュータブルビットみたいなものが入あるオブジェクトしかそこには格納できないよっていうものを作ってしまえば、それは簡単に移籍することができるようになるので、そういうものを提供してもいいかもしれません。ただし、そういうのをどんどんたくさん提供すると、それはそれで全部覚えるのしんどいですよね。だから、そこのバランスはどうしようかなというところですね。はい。松本さんとかだと、なんかこう、あまり、例えば配列っぽいデータ構造って配列しかないんですよね、今、Ruby には。うん、それはわざと、リストみたいなものとか、スタックみたいなものを用意しないで、もう、配列が全部同じことができる。それぞれの用途に対応できるっていうものを作られたと。うん、まあ、多少の非効率を置いても。まあ、そういう Ruby の設計ポリシーがあるので、じゃあ、性能が出るからこういうデータ構造をどんどん足しましょうっていうのは、あんまり言いづらいので、これからどうしていこうかなっていうのは悩みどころではあります。
うん、チャンネルで送ることができるオブジェクトに制限があるみたいなのはあり得るかもしれないね。なんかあんまりこうネストした配列じゃなくて、なんだっけ、シンボルとかこう数値とかの配列ぐらいだったら別に何の問題もなく送れるから、その辺はいいけど、ネストしてたらちょっとある程度制限があるとか。 オブジェクトだとある特定の条件を満たしてないと、まあ、一切ダメとかね、そういうのはあるかもしれない。
まあ、コストかければ送れるので、まあ、その、チューニング時に見つかりますよっていうのが、その後で少し考え始めればいいとかっていうのはあり得るかもしれないですね。
はい。まあ、これは、よく Ruby3x3 っていう、その、松本さんのね、キーノートとかでも話ありましたけど、まあ、Ruby3 を Ruby2 系に比べて3倍にするという、その野望の、うちの一、はい、つという。
直接は関係ないような気もするけど、だけどまあ、ギルドが入った時に、ギルドを使って、こう、まあ、マルスレッドでパフォーマンスを上げることも、こう、が、なんか、3x3 のうちの何かに使えるかもしれないとは思うけど。
まあ、8コアの上で3倍速くなりましたって済むなら、それはそれでいいかなとは思いますが。
まあまあ、まだベンチマークが決まってないので、3x3 の方は。
はい。
で、その中には、その、なんだっけ、こうコンカレンシー入れることで、こう、伸びるものもあると思うし、それができるんだったら、まあ、3倍って大変なので使えるものは何でも使わないとっていう。
まあ、あの並行並列だけで済むんだったら多分あのこれやればいいだけなので、多分それだけだと済まないんですよね。まあ、やっぱシングルスレッドもちゃんと速くならないとみたいな。
それはある。
あの Go の例えばロブパイクス先生のスライドとかを見ると、まあ、コンカレンシーis not parallelism みたいな感じで、その並列にすることとコンカレンシーっていうのはそもそもイコールではないみたいな話がよくありますよね。で、まあ、今回の Ruby 会議とかでもコンカレンシーをテーマにしたトークが結構いくつもあったり、
今回だったね、
ありましたけども、はい。
で、まあ、我々の方としては、まあ、ギルドとかで目指しているのはパラレリズムの方、まあ、もちろんスレッドがなくても動くっちゃ動くんだけど、あのまあ、マルチコアじゃなくても動くのは動くんだけど、なんで入れるかっていうと、別にそのなんていうかな、こう疑似的にパラレルに動くようなものをこう提供したいっていうよりは、むしろ、まあ、マルチコア活用できるようにしたいっていうのが、まあ、根本原理としてはある。
そうですね、それがモチベーションで、あのコンカレンシーって言ってる人たちは、なんというかこうみんな用語間違えてるっていうのは思うところですね。だから Ruby ってちゃんとコンカレントな言語なんだよっていうのは昔から言ってるんですけど、なかなか伝わらなくて。
あれ、まだコンカレントとパラレルの話をここでは言ってないのか。
そうですね。
じゃあコンカレントは何でパラレルは何でどっちかっていうのはちょっとお願いします。
あ、コンカレントは並行で、パラレルは並列。
絶対わかんない。
用語が似てるから紛らしいんですよね。
で、あの、コンカレントの場合は、あ、先に並列の場合は、パラレルの場合は、同時に、あの、物理的な時間として同時に、動くと。で、並行の場合は、複数のエンティティが、まあ、いくつ、十分な時間がかければどれも、動いているっていう、そういうもので、例えばシングルコアのマシンでも、切り替えながら動けばいいのが並行で、必ず物理的なハードウェアが、複数のコアなりがないといけないのが並列ですね。
で、ギルドが提供しているのは、プログラマーにはコンカレントに見えるわけですよね。うん、その、実際にどういうふうにシングルコアで実行されるのか、マルチコアで実行されるかわからないから、そういう意味ではコンカレントなんですけど、でも、目標は複数の CPU があるコンピューターの上で、複数のコアを、活用できることが目標なので、なんかターゲットはパラレリズムである。
うん。そうですね。まあ、日本語が、ちょっと用語が似てるせいもあって紛らわしいのもありますし、まあ、そもそも概念として、似ているというのもありますけど、ね。まあ、
それは日本人だけではなくて、
そうなんです
ね、海外でもさっきのロッパイク先生の話が。
そうなんですよね。実際に並列のことを、パラレルのことを、トゥルーコンカレントっておっしゃってる方もいらっしゃって、それは違うだろうと思うんですけど、なかなか。
用語はね。
そうなんですよね。まあ、ロブパイクさんのスライドに、ゴファーが本棚から本を持ってきて、暖炉で燃やすっていう例があって、一人の、複数のゴファーが、こう、本棚から、暖炉までこう同時に持っていくのがパラレルで、 で、コンカレントっていうのは本棚から本を下ろす人、下ろしたものを持っていく人で、持ってきた本を燃やす人っていう、そういうふうにこう分ける。で、その中で動かす人を複数にしたりとかっていうふうなのが、まあコンカレンシーとパラレルの違いっていうふうに説明してて、まあ、僕はそのスライドはまあ分かりやすかったなと思ったんですけど、
それもコンカレント、そのコンカレントも若干違う気がするんだけど。
そうですね、違和感を覚えなくもないですけど。
どのあたりですか？
あ、まあ複数人がいる、すでにいるので、今のはパイプラインだみたいな言い方も
できる。だから、パイプラインだで、バケツリレーをしているときはやっぱりパラレルなわけですよね。
そうです、その間のところはそうですね。
ね、だからそれをしてコンカレントっていうのはどうなのかな。どっ
ち、ただ私とかがただ単に知らないだけで、そういうふうに言ってる、そういう定義もあるのかもしれないし、実際に例えばガーベージコレクションの世界ではコンカレント GC とパラレル GC って2つの用語があって、実は結構混乱してます。だからまあ、あんまりこうじゃなきゃいけないっていう定義は実はないようだなっていうのは観測してると思えるところです。ただ我々としては、まあ、同時に何か物理的に動くものが並列だ、そうじゃないものが、そうじゃなくて複数の、平行エンティティが、何らかの形で終わる、いつかは終わるっていうのが平行だというふうに、一応話してるときはそういうふうに考えているというところですね。は
い、いや、僕の説明が悪かったかもしれないですけど、多分、ローパイクさんがやってるのも多分同じことだと思います。はい、コンカレンシーイコールパラレルではないんだけど、コンカレンシーを導入するとその部分部分をパラレルにしたりするのができやすいという、はい、そういう話だったと思うので、
はいはい、もちろんコンカレントなものが並列に動いても何も問題ないですよね、はいはい、
ですね。実際そのもしギルドがこう入ったとしたら、スレッドを使う必要性は下がってくるのか、それともギルドををメインにしつつ、でもその中でデータをシェアし、簡単にシェアしたい場合はやっぱりスレッドの方がいいっていうことになるんですかね。
いくつか立場があると思うんですけども、原理主義的には、まあ、スレッドを見てたら殺せみたいなのはあるんですが
そういう原理主義だったんだ
ただ現実的にはもちろんスレッドプログラム難しいって言っても、十分にこうプログラマーが終える範囲の小さなプログラムだったら難しいことはないので、そこはスレッドで簡単に作れるなら、まあ、もしかしたらそっちをそのまま使っていただいてもいいのかなとは思います。ただしスレッドでできることがギルドでできないっていうのが、できないっていうのはあんまりないんじゃないかなというふうに楽観的に考えています。もちろん共有状態をたくさん持っているアプリケーションは、既存のものはたくさんあるので、それをそのまま移すことは難しいと思うんですけれども、まあ、ある程度のものは書き換えられるんじゃないかな。で、例えば、昨日、他の方と、JRuby の方とかとお話をしてたんですけれども、私はこれは9割のアプリケーションはこれで十分なんじゃないのっていう話をして、いや、8割だと思うなっていうふうに、彼らから反論を受けて、まあ、じゃあ8割にしとこうかっていう話はありましたけれども、まあ、ある程度は共有、表現できるんじゃないかなと思います。スレッドなしでも。もちろんスレッド慣れてる方はスレッドでひょいひょい書いちゃって方が早いっていうのはもちろんあると思うんで、その辺本当ケースバイケースと、あとそれから実際にまだ提供できてないし、私もそれを使って多くのプログラムを全然書いたわけじゃないので、やってみたら、あ、これやっぱあかんわっていうのはもちろんあるかもしれないので、まあ、後でそのあたりは反省しようと思います。
まだ作る前から反省した。でも、例えば、アーランで、こう、アーランのアクターモデルを使ってプログラムを書くと、まあ、スレッドよりはクラスが狭い、まあ、表現力が低いので、で、スレッドプログラムできるはずのことが、こう、だいぶ書き換えないと同じことができないっていうのはあるんだけど、例えば安全性だとか、こう、わかりやすさとか、後でデバッグするときの大変さとかで、こう、アクターモデル使った方がいいっていうようなことがあるのと同じようなことが、で、プログラミングモデルとしてはギルドとアクターはかなり近いので、でやっぱ似たようなことが起きるんじゃないかなとは思いますね。
デフォルトではギルドはアクターモデルですぐに動くように実は設計されていまして、同じように作ることはできます。ただし、まあ、Go ランゲージであるような複数のチャンネルを用いて動かすみたいなこともできるようにはしているので、その辺何がベストプラクティスなのかなっていうのはこれから見ていくんじゃないかなと思います。
はい、実際まあ、まだまだ開発途中のものだと思うんですけど、 こう3に向けて開発していくのか、それともまあ2の段階で実験的に入れていくとか、そういうプランとかもあるんですか？
実は個人的には 2. 点なんぼに入れたいと思ってるんですね、間に合えば。ただしそれが間に合わなくて3になっちゃうっていうのはあり得るかと思います。はい、
あの非互換性は導入しないので、で、まあ、あのまあギルドって新しいクラスができるので、今までギルドっていうクラスもし作ってる人がいたらギャっていうかもしれないけど、それ以外は起きないので、でその 2系のタイミングの中でふと入っていた実験ですって入ってたっていうのは十分あり得るとは思いますし、でそれ3まで待ってとかいうつもりはあんまりないですね。
実際のところは本当インタープリートはなんかだいぶ書き換えなきゃいけないと思っているので、そこはあのまさに時間との勝負なので、 Ruby さんは東京オリンピックの前に出したいと
言ったし
と松本さんがおっしゃっていたので、そこに間に合うかはちょっと分かんないですけども、うん、書き換えるところは結構多いです。あのさっきあの入れやすいって言ったんですけど、それでもちょっと厳しい、たくさん、量は多いというところだと思います。
でも東京オリンピックとは言ったけど、どの東京オリンピックとは言
ったちょっと待ってその次の東京オリンピックが生きてない自信があるんだけど
ね、ありますけども、あの先ほど JLB の方とお話したっていうお話ですけど、そのあたりも含めてどういう評判ですか？まあ、ツイッターとか見ると結構割とあの好感触というかいいイメージなのかなっていう気はするんですけど、だいたいこういう新しいパラダイムを発表したりすると、まあある程度はこうそれは別に良くなってないとか、そんなものはいらないみたいなのあると思うんですけど、
あの、まあ、ポジティブネガティブ両方な評判があったと思います。ただあの、まあ、これで十分だよねっていう方も結構いらっしゃって、で JLB というか、まあもともとスレッドを並列に動かせる処理系を持っているので、彼らからはやっぱりギルドはまあそれはそれでいいと思うけれども、別にギルドで 100% の問題を解決できるわけではないので、やっぱりスレッドもあの十分サポートしていく必要があるんじゃないかっていうふうにあのコメントいただいてて、まあそこはこれからのネゴシエーションをしていこうというところなんですけれども、まあさっき言った通り私はスレッドを見たら殺せという立場なのであのあんまりこうスレッドを便利したくないんですよね。スレッド辛い、使ってて辛いわって人がギルドを見たら、あこれで便利だすぐ移ろうみたいな、そういう状態にはしておきたいというのはあって、あんまりスレッドのプリミティブが増えてないっていうのはあるったんですね。あというかあのもともとそのまあポリシーとしてスレッドを使うのは本当にしんどいっていうのがあったので、ただあのもちろん十分によくわかっている方が使う分には何も問題ないし、そっちの方が絶対早いのはわかるので、そこはどういうふうに、どういう立場がいいのかなっていうのは、ちょっといろいろ考えるところです。はい。
なんかある。いや、スレッドの研究をしてたのにスレッド見たら殺せっていうのが面白いなと思って。
あと自分では結局 Ruby の処理系作ってるのはマルチスレッドプログラムなんでね。なんというか。
そう、結局僕、自分たちの苦労は減ってないんだよね。
そうですね、まあ、それを実装している処理系自体は別にマルチスレッドからギルドに移るわけではないから、
そうですね、
絶対型書きたくないとか言っても C で型書いてるからね
あの GC 使わない、 GC のない言語なんて嫌だよねっていうふうにみんなには言ってるけど、 GC は GC 書かない、 GC 使わないで作ってますからね。
誰かが GC 書かないといけない
それはすごいなんかダブルスタンダードっていうか、
本当だよ
みんなこんなことしたくないよねって言いながら自分はずっとやってるっていうね。
はい。
まあでもやってるからこそ苦労が分かるっていうのもあるかもしれないですけど。
スレッドもう何度も踏みましたからね。痛いところを。
分かる。
はい。まあもともと Ruby のスレッドがスレッドっていう名前じゃなかったらあれだったかもしれないですけどね。
まあでも、あの、スレッドとしての要件は十分に満たしてると思うので。
はい。
あのいわゆるグリーンスレッドをしっかりとあの実装していたというのがあるので、
ユーザーレベルスレッドね、いやあの時私は若かったのでスレッドの痛みが分かったな
はい、そうですね、あの大変面白いお話だったと思うんですけど、はい、笹田さんはあの松本さんの例えばタイプの話とかどういうご感想なんですか？
いや
実装する立場の人間からっていう、
あの Ruby3 は2つ、3つの目標があって、JIT コンパイラーと並行、新しい並行制御の仕組み。まあ、それは目標はパラレル、並列実行ですけども、それと最後に型システムという話なんですけども、上の2つはどうすればいいか、なんとなくわかってきたんですけども、型システム何にもわかんなくて、まあ、どうやってこの上でやるのかなっていうのは、こう、で、わかんなくて、今日、おとといのお話を聞いて、何か新しいアイディアがあって、おおって言えるかなと思ったら、特に何もなかったので。
新しい話をした覚えはないので。
はい。そういうご発表だったので、どうすんだろうなというのが、私も知りたいところで、今、何人かの方に、助言をいただきながら、知見を貯めているところではあるんですけど、まだまだ足りないので、俺が作ったるっていう人がいたら、ぜひ協力してほしいなっていうところはあります。
Ruby コア開発者募集中。
そうですね。なんか、やっぱアカデミックの方に弱いので、こう、我々プログラマーとしては、まあ、いろいろ経験も積んでるし、痛い目にもあってるけど、こう、なんか、論文に書かれてるなんとかみたいなのもな、少なくとも私は弱いので、まあ、笹田君はずっとアカデミアにいたから、割と得意だけどね。我々の中では。
形式的に議論する分野にはあまりいなかったので、その辺はすごく苦手なので。
コンピュータサイエンスでもやっぱ、型の領域は若干、特集なので、アルゴリズムをなんとかとかいうのとは違って。
まあ、型が特集というか、まあそういう分野である、まあ数学の的な形式化をきちんとする分野で、別にコンピュータサイエンスの中にはそういう分野は たくさんあるので、別に特殊だと思いませんけども。
型だけが特殊ではないよね。まあ、そういうジャンルがあるっていうか。
むしろ実装だけで行くのは、それはそれで、特殊だと思いますけども。
はい。はい、
そんな感じです。まあ、でも、少なくともそれに強くて、で、やったるぜっていう人はまだ現れていないので、もしそういう方がいらっしゃったらヒーローになれるんじゃないかなとは思います。
でも、笹田さんもそうだったと思うんですけども、大学とかで、その Ruby の処理系の研究とか、そういったことをされてる方も、まあ、いますよね。
割と。はい、はい。
なんかこ、学会とかの発表とかを見ると、
はい、
たまにあったりとかするなという印象なんですけども。
ポツポツはいると思いますけれども、なかなかそれがメインストリームに出てくるとか、実際のプロダクションに取り込まれる、Ruby インタープリターにそれが取り込まれるっていうのは、なかなかないので、ぜひ、なんかこう、とりあえず研究してみて、そのまま放置してるっていうものがあったら、ぜひ、我々までお問い合わせいただけると、議論ができるんじゃないかなと思いますし、はい、そういう意味で Ruby 3に向けていろいろ、なんというか、準備を進めているっていう状態なので、何か持ってこられるときにはいいタイミングなんじゃないかなというふうには思います。
はい。
そうですね。大学院生が卒業してしまったので、このプログラムみたいなやつは、こちらでリサイクルされて
余った処理系引き取りますみたいな。
余った処理系のプログラム引き取ります。もちろんその採用できるかどうかはね、いろいろあるんですけども、あともその、今までどこまでやって、どういうふうにやったの、どういうふうになったのかっていうのはすごい大きな知見で、論文見ただけじゃわかんないんですよね。その時に学生さんが作ったコードも一緒に見せていただけると、だいぶ進むんじゃないかなというふうに思うんで、こう。
わかりました。そうですね。いい時間になってきたので、今回の発表も含めて、これ今後の Ruby の開発を期待しております。はい、笹田さんと松本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。